ただおさえください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えて主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日は最初に1分動画を見ていただきたいと思いますけれども、今日の1分動画はですね、悪霊を追い出しということですね。それを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日は悪霊追い出しについてです。聖書にはイエス・キリストが多くの悪霊追い出しをされていたことが書かれています。つまり悪霊の問題は特殊な問題ではなく、病気と同じように日常的な問題であったといえます。体の病と精神の病のあるものはサタン、悪霊によるものであり、それは聖書を見るとかなりの数に上ると思われます。ある方々は昔の人々は医学を知らなかったので、精神の病を霊によるものと解釈し、そのような表現を使ったと考えますが、それは正しくありません。聖書は聖霊様が導かれた書であり、間違いはないのです。書かれた通りに取るべきです。ですから悪霊からの解放による病の癒しは表現ではなく事実です。原因が悪霊による場合は、その追い出しによって癒しや解放が起こります。ですからサタン、悪霊の問題をおろそかにせず、正しい対応が必要となります。しかし悪霊追い出しには危険が伴いますので、十分な注意が必要です。基本的なことですが、教会、牧師の管理と指示を受けることが必要です。個人での対応は大変危険です。またその上で何人かで祈る、男女2人にはならないなど、いくつかの注意事項がありますので、それらを守り行うことが重要です。このように教会、牧師の指導と管理の下で悪霊に立ち向かい対応するときに、圧倒的な神様の勝利を見ていきます。それではまた。
はい、悪霊追い出しのことを今日、見ていただきましたけれども、これから結構頻繁に起こってくると思います。秋元牧師がですね、今入院されていますけれども、結婚セミナーをされていて、それが終わって次にされたのは悪霊追い出しのセミナーだったんですね。それ1回された後にちょっと、高知かな、四国で倒れられて今入院されていますけれども、なんかすごくこれから悪霊追い出しのことから、全国的に具体的に始まってくると思うのでね、よろしくお願いください。で、2つの極端があって、病気になったり風邪をひいても何でも悪霊にしてしまう人と、逆にそういうものはないって否定する人です。で、全部悪霊にするか、そういうのを否定しまう方が楽なんですね。しかし聖書はそうじゃなくて、あるものは明らかに悪霊によるものであり、あるものはそうでないって、だからちゃんと見分けて対応しないといけません。絡んでることが一番多いんですけれどもね。だからそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、精神的な病気の場合には悪霊が絡んでることは非常に多いのは確かです。で、体の病気の場合でも悪霊の問題の結果になっていることはあり得ますね。で、ただし全部が悪霊ではなくて、純粋に病気ってのはおかしい表現ですけど、病気の場合と絡んでる場合と、もろと言いましょうか、悪霊の場合とあるわけですね。見分けて対応していくってことはね、とっても大事だということはね、ぜひ知っててほしいと思います。また悪霊のことに関してはどこかで時間を割いてお話をしたいと思います。それで今日は聖書に入っていきたいと思いますが、その前に先週ですね、断食があったんですね。先々週9日に1日断食をして、で17、15、16と久しぶりに3日断食を導かれました。で、今回は導かれて9日にまず1日丸々やったんですね。で、私は昔は1週間とか3日とかよく断食しましたけど、ここ10年15年10年断食はですね、1食の断食とかね、2食の断食をこう毎日やるとかいうのはやるんですけども、連続して何日間かやるっていう断食はほとんどやっていないというか、できないんですね。固く決心しても夜になったら気がついたら食べていたりですね、気がついたら冷凍庫を開けていたりですね、だから監視がいないとアウトだなという感じなんですけど、で本当にこうなんか断食をするといつもですね、自分のなんか自制心のなさと意志力の弱さと情けなさに対面するから、もう最近最初からですね、連続断食はしないと思ってたんですけども、今回は示されたんですね。それで、長女も一緒に断食をしたいということで、9日一緒に教会に泊まってやったら、つるんと簡単にできたんですね。へえと思って、ちょっと皆さん1日ぐらいどうってことないと思うんでしょうけど、私にとってはすごかったんですね。 できたと思って感動して、じゃあ14、15、16もとにかくやろうと思ってやったらですね、ものすごく楽にできたんですね。で長女も一緒にしたんですけど、長女はなんかすごく途中で吐いたりきつかったんですけど、えらく楽にできたんで、なんか本当に神様の助けがある時っていうのはこういうことなんだってことですね。まあたかが3日と思うでしょうけど、私にとっては今回ちょっとすごい感動したんですね。こんな簡単に無理なく3日できるっていうのは、まさに神様がいると何でもできるんだなってことを、なんかこう身をもって体験したっていうんでしょうかね。信じてましたし、いろんな他の面では見てきましたけども、なんかへえっていうか、こうまさに恵みだなと思いました。だからもう一遍やられたらできるかって全く自信がありませんが、神の恵みがあるときにはできてしまうんですね。だから神の恵みがあるときには神様は不可能を開かれるし、神の恵みがあるときには今までできなかったことができるんだ、神の恵みがあるときにはそうなんだなっていうことを、なんかこうすごく身をもって体験したんですね。でまあ長女も一緒にやってくれてたという、そういう助けも具体的にありました。だからその助けももちろんあったんですけれども、それでもやっぱり助けないと無理だったですね。だからそれをすごく思ったんですね。で一つは時を感じます。明らかに死の時が変わろうとしていて、教会の名前が変わり、働きが変わってきている。例えば今週金曜日土曜日にコンサートがありますけれども、これは単なるコンサートではありません。出られる方は、ね、意識してくださいね。これははっきり、ちょっと今とは違う新しい舞台に入っていく、神様のステージが入っていく宣教の次の段階のコンサートですね。そういうことははっきりしてきます。だからあと断食中にロシアからメールが来たりして、ロシアへの道も開かれてきているので、今明らかにこうちょっと働きが次の段階に入ってくる前に神様の特別な助けの中でできたのは、なんか一つの印で、なんか今までできなかったことを、今までうまくいかなかったことを神様が恵みの中でなんか開こうとしている、恵みの中で超えさせようとしている、そういう時なんだと思うんですね。でそれは個人的じゃなくて教会群れ全体として、だから教会いつも言うように一人一人が教会の一部なんで、そういうところに来ているので、皆さんの人生にもそういうことがね、これから現れてくると思いますから、期待していてほしいというふうに思います。でその中で今日のセッションの場所に、ね、入っていきたいと思います。眼鏡をかけたらかえってボケるという悲しい現実なんですね。今週免許を更新に組んで、皆さん通れるようにお祈りください。視力検査をしたりしてね、あ、してたことがない、視力検査でね、通れるようにお祈りください。はい、それで、16章のマルコの16章の14節からですけど、これはマルコ版の大宣教命令です。でこの前にイエス様が16章の1節から復活します。大きな石を誰が取り除けてくれるんだろうと言ったら、もうすでに取り除けてあって、押していったらもうイエス様はそこにいなくて天使がいたわけですね。そして復活されたんですよって言われて、外来で会えますって言ったんですね。その後、ね、女たちが会いに行くんですけども、その後に9節に、このマグダラのマリアのイエス様の方から来られて会ってくださるんですね。7つの悪霊を追い出されたマグダラのマリアとかね。で、マグダラのマリアは、復活したイエス様に会って感動して、それでそのことを他の人たちに、弟子たちに伝えに行ったわけ。10節ところ、10節からね、マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、まあ、これ弟子たちですね、そのことを知らせた。イエス様復活したよってね。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いても、それを信じようとしなかった。だからマグダラのマリアがイエス様復活したよってね、会いましたって言ったんだけど、俺本当に感動して言ったと思うんですよ。やっぱりエス様復活しても、ね、喜んで感動していたと思うんだけど、そのマリアの言うことを信じようとはしなかった。そんなことありえないってね、まあ、いろいろあったんでしょうね。一つは信じなかったのと、もう一つは自分より先にマリアになられたのが面白くなかったのかもしれません、ね。全然そういうことが平気な砕かれた男性もいるでしょうけど、そういうことが面白くない男性も中にいると思うんですね。自分より先になられてるなんてね。だからこの時いろんな思いがあって信じなかった、ね。それでそしたらその後、二人の弟子たちが、田舎の方に行こうと言ったとき、まあ、書いてあると思いますね。田舎の方に行っていた折に、別の姿でイエス様がまた現れたと。で、この人たちも、ね、残りの人たち、他の弟子のところに行って、イエス様やったぞって言ったけど、12節ね、13節、彼らは二人の話も信じなかった。やっぱり信じない。なんでお前たちじゃないと俺になられないんだ。そんなことありえないよ。信じないとって言ったんですね。まあ、気持ちはわかります。でも、そしたらですね、その後、11人が揃っているところに14節。ね、このことがあった後になって、イエス様は、その11人が、ね、ユダをイスカリオとユダが裏切りましたが、そのユダ以外の11人が食卓についているところに来てくださった。で、皆さんね、食事ってとっても大事なんです。だから、その大切な食事を捧げるから、断食ってすごく意味があるんです。ね、で今でも食事がね、あんまり大切じゃなくなってきてますね。 なんかこう、もう5分で終わるとかね、食卓を囲まない。でも聖書の時代は食卓を囲んだんですね。で食事はすごく大切だったんです。そこで交わりをし、そこでいろんなことを教えられたり、コミュニケーションというか、こうそこでお互いのことを知り合ったり、お互いを大切にできたんですね。だからヨーロッパとか中東に行くとですね、お昼の休み時間が2時間あるんですよ。でミュージアムとか博物館とか記念館とかいうとこね、で普通日本だと1時間じゃないですか。アメリカもそういう傾向じゃないかな。だからヨーロッパとかね、中東行くと2時間あるんですね。で私最初行った時ね、2時間も休むのかって言ってね、もう日本人メンタリティですね。ね、なんじゃこれはとか思ったんですね。でもね、あれはね、昔はね、お昼は家に帰って一緒に食卓を囲んで食事をしたという習慣があったんですね。で聖書から言ったらそっちの方が妥当なんです。だからそうなんだ。から単に食べるんじゃない、食べて交わる。でこの時もイエス様はわざわざ食卓についてるところに来たんですね。こんな説教する予定じゃなかったんだけど、ちょっと導かれるから一緒に食事、するときに、あ、聞いてみようかな。仕事でずっと遠くに行ってきたわけですね。そういうことはちょっと別問題として、近くにいるのに食卓を先週一緒に囲んで、食卓に一緒にいましたか。遠くの人は別ですよ。それはまた論外、話は別だからね。そんなのはね、ね、眼鏡かけてないから見えないんでね、見えないと言いやすい、ね、どうでしょうかね。人のこと言えないですけどね、先週断食してたからで、この時イエス様は食事してるところに来たんです。そしてそこでもちろんイエス様も座って一緒に食卓に、ね、したんでしょうね。何言ったかってね、彼らの不信仰と堅くなる心をお責めになった、責めたんですよ。まあ、分かりやすく怒ったというか、責めた。なんで信じないんだって。その理由は、彼らがよみがえられたイエスを見た人たちのこと、だから、マグダラの前にいたこの二人のことですね、見た人たちの言うことを、ところを信じなかったからだよ。どうして信じないんだって。マリア、マグダラのマリアは、あんなに喜んで言っただろう。二人の人で驚いて言っただろう。なぜその言葉を信じないんだって言って、それを、不信仰と堅くなな心と言ったんですよ。で、これを不信仰と堅くなって言うんですね。そのまま受け取れない、ね、で私たちも時としてその何て言うかな、素直に受け取れない、ね、例えば証しを聞きますよね。明けましておめでとうじゃないですか。パトモスに行く時にね、最初は、ね、無理だと思って祈らなかったらね、神様から祈ってませんねって言われて、あ、そうだと思って悔い改めて祈ったら与えられていけるようになったってね。だから求めれないと始まらないから、求めましょう、求めるといいんですよって言われた時に、そうか、そうだ、求めればいいんだと思って素直に求めるか、まあさ、秋元牧師はそうでしょう ね、でもね、これはちょっと求めてもね、そううまくいかないんですよってね、まあねって言うか、どっちですか素直な心で、そうか、私も求めてみようって思うか、まあそれはパウロ牧師は牧師だし、そうやって生きてるんだからそうでしょう、ちょっと私は無理かなってか、まあそれは祈ればできるだろうけど、ちょっとな、まあそれも大変だしなって思うかって、これ堅くなな心なんですよ。そのまま素直に受け取らない心なんですね。あれは不信仰なんです。で結構私たちはそれをで弟子たち、これ弟子だからね、弟子たちはこの堅くなで、それは責められたって書いてある。で皆さんね、神様は愛の方なんで、堅くなな、これは不信仰があると主の祝福を受けれないから責められます。ただ違うのはね、愛を持って責めてるからね、責めてね、もうお前ダメだって言って退けたり撤退しないんです。ここを間違えないでほしい。もう例えばこの後ね、なんて不信仰だって、3年半一緒にいたのは一体何だったんだお前たち、もうどうしようもないな、もう一回3年半やるよしと言ってね、そういうことは言わないんです。この後に大宣教命令なんですよ。その同じ食卓で大宣教命令なんですよ。なんで不信仰で堅くななんだって、それがあったらまずいだろうって、それが神の祝福を止めてるんだよって言った後に、しかしその同じ弟子たちに大宣教命令を語られて、つまり使命を託すんです。分かりやすく言ったら、その弟子たちに一番大切なことを任せたどって、私はお前たちを通して私の使命を全うするんだよって、任せるよって言ってるわけですね。すごい信頼だと思いませんか。愛っていうのはね、罪があったらちゃんとそれはまずいって責めるし、間違ってることは正すんだけど、だからといってもうお前はダメだなんてない、信頼してそこを切り替えなさいよって言って任せてくれるんですよね。これね、何度か話しましたね、遺伝ね、私の教会は中国、私の無礼伝とかね、中国に聖書を持ち込んだ時、私も行きました、結構行ったんですね。でよく言ってた、 予言があった、捕まる人がいるってね。でね、で捕まる人はその捕まることによって砕かれて器となって立っていくって言ってね、予言があったので、パウロ牧師と私ね、よくね、誰が捕まるんだろうね、今度あの人かな、あの人かな、あの人危ないなとか言いながら祈ってたんです ね。そしたらですね、私が捕まった99番目か100番目だったと思います。それだけみんな通ったんですね。でみんながね、信仰あったら通るとか言ってね、でね、で私信仰なかったとかなんですね私が捕まった、しかも父親と一緒にね、でもう詳しい話は今日はしません、ね、父親と一緒に捕まった。で捕まった後ホテル入ってね、同じ人が、ね、行ってたんで、その人たちはね、あの別ルートで行かないとね、まずいからね、つけられたりしちゃいけないから、でホテルはしたけど全く他人のようにしてね、しばらくはね、後から変わるんですけど、でもうね、ホテルの部屋入って落ち込んでね、落ち込んで慰めてもらおうと思って聖書を読んだら、その日の夜のディボーションがね、呼ぶ気で ね、ここまでは来てもいい、これ以上はいけない、高ぶる波をここで沈まれって言葉だったんですよ。明確に語られたんですよ。明確に飛び込んできて ね、あなたは高ぶっているって、ね、これ以上高くなったらいけないって、だから慰めてくれないんですよ。怒られたんですよ、私はっきり神様に、落ち込んでる時に、明確に怒られたの。でね、で父親がね、隣にいてね、まあ、親父がね、隣にいてね、私も落ち込んだら言うんですね、まこと、私まことって言うからね、まこと、ね、元気を出せ、お前が暗いとわしまで暗くなるって言うんですよねよく覚えてますこんなこと言われても明るくなれないですよね。それでね、ベッドにね、もうちょっとベッドの上から降りてこう寝ておいてね、神様に怒られたからもう真剣に悔やでましたよ ね。本当ね、まあ前の晩ね、あの私たちの結婚史上最大の夫婦喧嘩をしましたから、今から思えばあれはアタックだったんですね。その頃若かった、分かんなかったね、結婚史上最大の夫婦喧嘩をしたんですね。だからまずね、夫としての悔い改めから始まってね、牧師としての悔い改めで、私はあのパウロ牧師の元にいますからね、権威の元にいる者としての悔い改め、もうとにかくもう思い当たる限りしても心から悔い改めていったんですね。それで恥ずかしいけど悔い改めの挙句疲れて寝てしまったんですよね。で気がついたら朝方の4時前か4時過ぎかだったの、どっちかだったんですけど、はっと言い始めてね、ああもうこんな時間かと思った時に、すごいね、なんかこう臨在があったんです、すごくはっきり語られたんですね。あなたはこの町で福音を語るようになるって、この町で、そしてこの国であなたは福音を語るようになるってはっきり言われたんです。あんなこと言われてもね、捕まった以上パスポート全部登録されてるんですよね。と思ってね、そんなこと考えてもなかったから、と思ったんですね。でもね、怒られた後ですよ、それで。それ以上のことは言いません、言うとややこしいことになるから。でも私はその後、その町で宣教したんです。初めて宣教した人ね、ところの人の牧師はね、その後牢屋に入れられて足を骨折られました、ね、迫害のある場所です。でね、驚きますね。一回じゃないですよね、関わりができたですね。でもだから神様はちゃんと責める、高いじゃないか、そんな心でできないとって怒る。でもその後にだからダメだなんて言わない。その同じ場所でその同じ人に死ぬ歌う、ここでもそうでしょ。神の愛は変わらないんです。で本物の愛は時としてあからさまに責める、分かりますか。だから神様に怒られて終わり果てちゃいけません。神に怒られた時はね、その後に素晴らしいものが待ってるからね、落ち込むんじゃなくて、分かりました、すいませんって素直に悔い改める。あれ神に言われたら、あ間違えてましたって言って助けてくださいってね、ここだったらそう言われても固くない、分かりましたって言って、でもやっぱり固くなだもんね、助けてください、素直にしてくださいって求めればいい、分かりますか。これとっても大切ですね。ここで攻めた後に、でもすぐにその後に大宣教命令、しかも印を与えたんですね。印を行えるよって言ったの。15節、それからイエスは彼らに、弟子たちにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。もう世界中に行ってすべての人に作られて、これは本当に全世界です。だから地球の裏側までってことを含みます。それと同時に隣のおばさんも含みますお家に一緒にいる人もその全世界の一部ですからね、わかりますね。だからもちろん外国、世界、地球の裏側まで行くけども、同時にすぐ一緒に住んでるその人も世界の一部ですから、神の言われるところに、すべてだからね、神の言われるところに行って、だから日本の違うところかもしれないし、逆に実家かもしれないし、逆に実家から出てどっかに行くかもしれないし、でもとにかく世界中に神の言われるところに出て行って、ね、すべての人に作られたものに福音の物を得なさいと言われたの。思えたらね、この時このカタクナで、しかもこれまだペンテコステ前だから怯えてる弟子たちですよね。でもその弟子たちに、いやあなた方にはそれはできるんだよって、 あなた方にその使命を与えると言われたんですね。でもし今日ね、ものすごく自分の弱さや欠けや足りなさを感じている人がいたり、自分のなんていうかな、内側がなんて自分は罪深いんだろうと思ったり、あるいは力がないなと思っていたり、弱さを感じている人がいたら、それは間違いじゃありません。その通りです。でもだからダメだとは思わないください。本当に弱さがあるなと思ったら、だから神のところに行くと、ね、まあ、100必要なら99あればあと1でいいんですけど、1しかなかったら99いるんですよ。神はその99を追ってくださる方なんですね。これが主なんですよね。だからあの弱さがあったり不十分だと思ったとしても、主がおっしゃるならできるんですね。でこの時世界に行けって言われたんです、ね、であのこれね、行けって言われたんです。で行くと神の技を行くと、ちょっと飛ばしますね。16後で言いますから、17節に、行くならば信じる人には次のような印が伴うと言って、私の名にキリストの名によって悪霊を追い出せるし、新しい言葉を語れるし、これ2つ意味あります。威厳ね、霊的な意味での新しい言葉、威厳を語るということと、今まで使っていた言葉ではなくて、本当に主にある言葉、愛の言葉、恵みをもたらす言葉を語れるようになる。私の日本語でね、その2つの意味がありますね。そして蛇を持つ神、まあサタンのことを意味しますね。たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人に癒されますという印を伴うことが、働きが起こるぞということを言ったんですね。で、実際にですね、これやるとすぐ思い出すのは、ね、一番最初の時にフィリピン行った時ね、何度も話してます。あの時に、7人で行ったんですけれども、前もって予言で秋元牧師にフィリピンに行きますって言われて、ね、フィリピンは好きも嫌いもなかったんだから、はーって言ってすぐ忘れて、2回目まで言われてちょっと祈ってすぐ忘れて、3回目はちょっと厳しくね、必ず行くから本気で備えろって言われて、分かりましたって悔い改めて祈ってたら、ユーズ・ザ・ミッションというグループから来てくれないかって、マニラじゃなくてダバオね、当時のダバオはいわゆる外務省が出す県土5年最大の場所ね、本当に県だった。日本の商社はどこでも入ってるけど、その日本の商社は行かない危険なとこだった、ね、そしたらそこに行くことになった。で神から言われたから出て行ったわけですよ。出て行ったん、ね、いつも言うようにそんな愛に満ちてたわけでもないし、私たちは十分じゃなかった。7人のうちパウロ牧師以外は人に手を置いて癒しの祈りしたことはなかった。まだ神学生だったから、祈ってもらったことはいっぱいあったけどね、そしてパウロ牧師も、いっぱい奇跡を癒しを体験してるけど、祈って瞬時に治るってことはまだそんな見てほとんど見てなかった。ところが神様おっしゃるから行ったん。でその時のチームは、エレキギターとアンプを持って行って、それを霊感通った時、秋元記者はすごい喜んだ。これで最低限向こうの教会のプラスになった自分たちが行っても十分できないけど、最低限プラスになったと思って喜んだ。だ行ってみたら、もう大々的にね宣伝してて、で選挙することになって、ね、ご存知のように謝りましょうって言ったチームです ね、できないからって、でも神様言ったらやれって言うから踏み出したら、おびただしく癒しが起こったんです。で秋元牧師を通してもちろん起こりましたけど、それだけじゃないんです。人がブワーってその奇跡を見て集まってきて、だからもうみんな別れてやれって言ってみんなで祈った。どの人を通しても起こったんです。まさに出て行った時に印と不思議が伴う技が起こったんです。まさに御言葉通りなんですね。出て行った時に今まで祈ったもったことじゃなかった人たちを通して逆に癒しが起こったの、奇跡が起こったんで、で何とか言いましたよね。帰ってきた時にね、奥さんがね、結婚してる人がいて、奥さんがね、あなた一人で祈ったのって言ったんですよね。いや二人で祈ったよって言ったらね、そうでしょう、それはあなたじゃなくてその一緒にいた人の信仰よってこうね言ってそうですねでそう言われて、そう言われても仕方がないぐらい不十分だったのに起こったの。なぜ言ったからです。神様の言葉に従って出て行ったからです。でね、神の言葉があったらね、恐れないで出て行ってください。あなたも私も不十分でしょう。でも主の言葉があったら大丈夫なんです。これは宣教だけじゃありません。仕事であっても学業であってもどんなことであっても、ちょっと脱線しますけどね、うちの祈りちゃんがですね、祈りの答えのブログっていうのを書いてるんですね。でその祈られた証を書いてたりするんですけど、読んでみるとですね、長崎にいたことと別人ですよね。別人28号なんて私の世代しか分からないでしょうけど、ね、全く別人ですね。で、と思いますよね。なんか本当に喜んで書いてますね。証が溢れてるってね。あれ、神の言葉に従って出ていったからですよね。で自分の不登校の時のことも書いてますよね。なんかもうえらい感動して書いてましたよね。全部駅になったってね。行くとね、神の言葉があってですよ、そしてその言葉に従って出ていくと、 神様はこの場合なら印、ね、宣教師の印を伴してください、あるいは備えを与えてくださる、必ず神様が伴ってくださって栄光を現れてくるんです ね。これこの場合は宣教出ていって福音の伝えなさいと言われた。で16節、信じてバプテスマを受ける者は救われる。これは厳密に言えば信じれば救われるんですけど、本当に信じてボンアゲンしたら洗礼を受けたくなるんです。いやですね、今までこういう話をしたんですね。本当に誰か好きな人ができて、本当にその人を、ね、と共に生涯を過ごしたいと思えば結婚したくなるでしょって今まで言ったんですけど、最近はなんかまず一緒に住んで、それからなんか一緒に住んで、それから入籍して、それから式を挙げるっていう、なんか一般の世の中ではそういう時代なんだそうですね。もう驚きました。ちょっとね、ちょっと一般の式場でね、何回か結婚式を最近導くすることがあってね、でとってね、示されてやったんですけどね、でみんな良かったんですけど、その人たちはみんなそういうパターンだったんですね。ちょっと脱線しますけど、教会の独身の方々間違えないでください。お付き合いすることはいいことですけども、まず神の前に式を挙げて席を入れて共同生活が始まります。これが聖書の言ってることですので、逆しないで ね。今世の中は全くそうじゃありません、ね、でもそうしないでね、神様が用意した人は絶対いるから、その用意した人がいる前に一緒にして、やっぱり違ったと思ってやめたって言ったら、その本当にお互いに神様が用意した人の前に自分の体と思わないで、神から与えた体だから、そして神が用意した人の大切な体だから、お互いを大切にしてほしいと思います ね。まあたまにはこういうことを話さないとね、どこも教えてくれないから、今聖書のことをね。で話を元に戻しますよ、ね、だから本当に信じたら、本当に妨害したら洗礼を受けたくなるし、洗礼を受けるはずなんです。だからいいですか、信じれば救われるんですよ、ね、だから信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし信じない者は罪に定められるって書いてあるから、でみんな罪に定められるんです本当は。でもイエス様を信じるだけで救われるんだけど、本当に信じたなら洗礼を受けるから、信じてバプテスマを受けたら救われますよ。でもそうじゃないと罪に定められますよ、永遠の滅びに来ますよって言うんです。そして信じるなら、その人々には出て行って信じるときには次のような印が伴いますと言って、ね、悪霊追い出しと新しい言葉を語る。さっき言いましたね、新しい言葉を語るっていうのは威厳を語るようになるということと、もう一つは話す言葉の内容が変わるんです。変わりましたよねいやー、相変わらずなんてやめてくださいね ね、あの人と一緒にいるとね、なんかわからないけど心が温かくなるとかね、希望が出てくるですよね。あの人と一緒にいるとね、暗くなって否定的になって、もうなんかもう人生やめたくなるなんて言われないでくださいねこれ言葉を変えると、一つは威厳を語ることです、もちろん。でも威厳語ったからおしまいなんて思わないでください。本当に聖霊様と聖書に触れてくると言葉が変わるんです。思いが変わるから、思っていることを話すから言葉が変わるんです。で神様は本当に愛の方で、さっき言ったように罪は責めるけど、責め立てないでしょ、責めるけどそれじゃダメだよって言った後に任せてくれるでしょ。で愛は諦めないでしょ、必ず立て上げる。いやね、言葉が変わるはずです、ね、でぜひね、そのことをね、で一つね、それと蛇をもつかめるって、サタンをつかめるっていうのは、サタンをね、つかむっていうのは、つまりサタンに対して勝利するっていうのをね、最新図牧師というね、超人気牧師のお母さんが面白いと言いましたね。サタンを掴んでね、こうやって見てる人はそうじゃない、サタンっていうのはパッて尾っぽ掴んでパンって投げ捨てるんだってね、サタン掴んでぐるぐる見るなとか言って、面白いこと言ったんですよねいやでも時々ませんが、サタンっていうのはシュッと尾っぽ掴んでピンと跳ねればいいんです。サタンと構ってる人はない、サタンの研究なんかしなくていい神様のことをもっと知ってください、ねね、で、ね、そしてたとえ毒を飲んでも決して害を受けず、毒を飲んでも平気だ。だからじゃあ試しに飲んでやるとはダメですよ。これは間違いないですね。これ試すことになるから。毒を飲んでもことがあっても大丈夫だよってことは、つまり、どんな悪からも守られるってことですね。そして最後に、病人に毒は病人を癒される。まあ、これが一番わかりやすいから、このことで話しますけども、信じるならそれが起こりますよって言ったんで、信じるって言ったときに、いつも言いますけれども、もちろんその通り信じるのが一番いいんですけど、からし剤の信仰ね、思い出してください。ここに書いてありますけどね、この時に言ったらそうなると言われてるんですね。で受けた年に言ったらそうなると書いてあって、 100% そうだって信じきれたらいいけど、そうじゃなくても声に出して言う時に、声に出して言うこと自体が信仰の表れだし、受けたと信じたところに立ったら信仰でしょ。 いつもパウロ牧師の話をしますよね。ベニ君が癒された時にベニは治りますって言った後に階段を降りようと、ね、当時高かったからね、階段降りてきた時に、ね、恐らくて治らなかったらどうしようって不安が来たけど、祈るたびごとにそうだと思ってまた告白したと。そこで見てたらすごい信仰者だけど、もう告白した後階段降りる時にまた治らなかったらどうしようって不安が来たってね、すごく正直ですよね。それでもまた祈ってそうだ神様おっしゃったからってこう語り続けた。本当に完全に治りましたね。もう完全ですね。で何かというと、だからこの神のこの信じる人々っていうのはもちろん 100% では一番いいですけど、そうでなくても信じるところに立って実際に病院に手を置いて置いて踏み出していくときに起こるんです。これもちろん手を置くときに絶対治ると思ったらそれは素晴らしいです。それが一番。でも大丈夫かな、でもとにかく神様におっしゃるから神様よろしくって、きっと神様治してくれるって思いながらこの辺で大丈夫かしらとかね、サタンが言いますよね、バカじゃないとかね、ね、超えてきたりしますよね。でもそれでもとにかく手を置いて祈り出すと働きが始まるんです。だって一番最初のフィリピン人もう一回言いますよ、謝ろうって言ったんですよ。みんな全員がそれがいいって言ったんですよ。僕たちはできない、ね、あのミラクル&ヒーリングクルセドって書いてあったから、僕たちはできない、謝ろうって言ったんです。でみんなそうしようって言ったんだけど、秋元牧師はそれを押しとどめて、神様おっしゃる、秋元牧師もそうしようと思いかけたけど、神様がやれって言うから押しとどめてやったら技が起こった。しかもその他の人たちもみんな一緒に、ね、でいつもより最後にダバオ国際空港でね、活性牧師をはじめ大の大人たちが、牧師たちがみんな泣いてたんだよ ね。ここまで来てくれないけどあなた方は来てくれた、そしてこんなに神の技が起こった、神は私たちを見捨ててない、私たちということはよく分かった、本当にありがとう、あなた方を通して神様がどんなに愛してくれたか分かったって、ボロボロ泣いたんですよ大の大人たちが。つまり私を通して神の愛が現れて奇跡が起こったんですよね。でも信仰なんてそんなすごくなかったですよね。謝ろうって言ったんだから。でもやめないで踏み出したでしょ。でもう一つね、あの遠くに行かなくても、何度か話しました、あの今大牟田にいる、伊藤牧師ね、奥さんが晴美さんって言うんだけど車椅子乗ってる方ですけども、なんとか側弯症ということでね、もう若い時から言われたんで30までは持ちませんって、ね、で必ずもうそこまでです。だからそこまで持ったらもう本当にあのその年齢ぐらいになった時にものすごい激痛が走って、ちょっと触っただけでも痛くなって、見るに耐えれないぐらいこう、ね、寝返りも打てないぐらい苦しくなって、それで熊本大学病院に栃木だったから行って調べたら、なんか日本でも有名な先生のうちの2人がいてきて、言われて、1つは麻酔をすれば痛みは和らげる、でも痛みが和らげるだけで死は免れないと、ね、もう一つは手術をすれば 2,3 回と伸ばせる、もしかしたらもうちょっと伸びるかもしれないけどそれ以上はできません、どっちを選びますかと言われたんですよ。で伊藤牧師は ね奥さんのことすごく好きだから ねもうどっちも選べないって、で本人もねショックでね、前から分かっていたこととはいえ目の前に来たらショックですよ。これはそれでね、うちの教会にちょうどねまだ少し間がなったけど、うちの教会に来て展開してきてね、あの熊本の教会の教会ね、で牧師からね教えられた想定のやり方をまず感謝して悔い改めて、そして素直に願いをした後聖書で神様語られるからって、ね、言われた通り一生懸命ね、もうとにかくこんなことでしたけど笑おうもすがる気持ちですよね。その時ね言ってました、牧師でも何でもなかったからね、もう本当に普通の一般信徒だったから。で彼はそしてこのちょうどこの箇所だったマルコ16章だったので聖書を一緒に読んでたら、この病人に手を置けば病人を癒されますって言葉がね飛び込んできたんですって。ありませんかそういう経験、この言葉が飛び込んできたんだ、って思って、その時にじゃあ信仰があったかって飛び込んできたけど、頭の中ででも私なんかが置いてもまだ教会行って間もないしとかね、と思ったけど、とにかくでももう治ってほしい一心でね、もうそれだけ。それでね奥さんにガッと置くとギャーって言うから、もうそっと置いてね、あの言ってました、秋元牧師と木原牧師と、まあ、当時エリシャ弟子もね、エリシャ牧師の真似をして、なんかこう言ってたなと思い出したら、こう一生懸命ね、あの癒してください、癒されよ、病気の上出ていけとかね、とにかく真似をしながら、でも心は本当にこもってた、治ってほしいから一心だった。でこうやってね、とにかく2,3ほんの 2,3 分って言ってましたね。でも本当に心から真似してよったんですって。そっとこう手を触る程度に置いてね、ギャーって言うから、そしてこうやったら一応聞いたん、どうってね、どうって聞きながらね、あのここら辺で治りっこないと思ってるんですね。そしたらね、痛くないって言ったんですよ。でえって言って、信じてない、本当って言ったんですね。でいや本当に痛くないって言ったら、本当って言ってね、そーっとこの車椅子をそーっと吸ったんで、ちょこちょこってね、痛くないよって言ったんですよ。びっくりしてね、へえと思った後ね、こうね、ガッと車椅子を掴んでね、ガーッと吸ったんです。本当にね、 そしたらね、奥さんがね、泣きながら笑い出した。痛くない、全然痛くない、全然痛くないって泣きながら笑い出した。はい、僕も一緒に泣き出したんですね。それで前の晩から泊まってた大学生ね、熊大ではないそうです、なんか別の大学で、大学生のボランティアの女の子がね、それ見ててね、ノンクリスチャンです、全くノンクリスチャン、びっくりしてね、一緒に泣き出した。そしてイエスも死にとって、その子、これは見事ですね。でも正直言っておっしゃってました、でも今までもなんかその誰かに祈ってもらって一緒にいたくなくなることあったんですって。ところが2時間経ったら戻ったり、長く持っても1時ぐらいなんですね。で、不信仰ですね、言ってました、ね、今は確かに痛くないけど戻ってくるんじゃないかなと思ってね、思ってたんですね。でこうね、見てたらもう何年経ったんでしょうね、年を言ったら春美さん怒られるから言いません言いませんけど、春美さん聞いたらやばいからやっぱり言いませんけどもううん十年経ってます。側腕症に痛みは一回も起こってないんです。別の痛みはありますよ、いろんなね障害があるから。そして医学的にも奇跡と認められてるんですね。今も生きてるんです。あれからもう 20年ぐらいかな経ってますね。で、言ってました、もしあれがなかったら自分の信仰、伊藤さんの方がね、自分の信仰はあれによって変えられたって、本当に神は生きてるって、そしてこんな私でも神様は御言葉通りにやってくださるってことが分かったって、自分にとってそれはもうね核になってるってね。あれがなかったら今牧師はしてないし、もしかしたらクリスチャンもどうだったか危ないかもしれないって時々言いますね。でも彼にとってはそれは単に奇跡じゃない、ものすごい神の愛と御言葉の真実を体験することになる。特別と思わないでください。そう思う人はさっきの堅くなる頃ですよ。いいですか、いい意味で。伊藤さんに怒るんだったら私だって怒るぞって、いい意味で。あの一番最初のフィリピンチームにね、あんなね食欲しかなかったチームなのに神の愛が流れたんだったら、私を通したって神の愛は流れるぞって、素直な心で受け取りましょう。そして出て行って、出て行ってっていうのは本当に世界に行く人もあるだろうし、さっきも言ったように神様に示される大切な人のところかもしれない、もしかしたら自分自身のことかもしれない、新しい踏み出しかもしれない。でも主のおっしゃる言葉に従って踏み出していくときに、今は癒しのこと言いましたけど、ある場合には経済、ある場合には人間関係のこじれ、形は違うけど神にできないことって二つもないんです、本当にないんです。その奇跡をね、人の墓じゃなくて自分の人生で体験してほしい。で、神様はエコヒーキは本当にないから、どの人にもそういう神の奇跡や証を与えたいと思っている主の方は、例えばね、今までもありました。でも明らかに今この霊全体が TLEA ってね、ダライトベータのアガペってね、永遠の愛の恵みの光ですよ。光があったら闇は消えるんです、わかりますよね。どんな小さな光でもそのところは闇は消えるでしょ、大きな光だったらなくなるでしょ、目閉じてね、いや私は見えないとか言ったってね、光が入ってくるじゃないですかいや本当にそうですよ ね、皆さんですね、神様はそういう名前を変えてこれから表そうとしてる。だからどうぞ堅くなる心を責められることはありますないですか。私たちは弱さがある質問だから、それは間違ってるよって言われることあります。さあ素直に認めて、あそうですね神様って言って、でもそれで神様はおしまいじゃない、そこからそれはもっと大きな祝福をあなたに託したいものがあるから、あなたを通して本当に神の栄光を表したいから言われるのであって、それを受け止めて、そして次の言葉を聞いてください。神様あなたを通して栄光を表してくださいませ。でね、その時ね、こっちが嬉しいんです。自分が何か証を受けることも嬉しいけど、自分を通してね、だってもともとね、伊藤牧師は奥さんすごく好きでしたけどね、やっぱり自分を通して癒しが起こったからね、その証をする時の伊藤牧師は、ね、生き生きしてますよねそれやっぱりね嬉しいんですよ、自分を通して起こったから。あそうでしょう、本当に大切に思っている人に自分が祈った時に答えられてあって解決だけだったら嬉しいですよ、そりゃ、うん、直接言ってもね、あよかったって嬉しいけど、自分を通してなんか主が働いてくださった時ってものすごく嬉しいですよ。で、神様はだからあなたを用いたいと思ってる、その人に喜びを与えるけど、その共有して一緒に喜べる喜びを与えたい、神と共に一緒に喜びを。だからね、主に期待しましょう。だから主に怒られたりね、主に責められた時ね、ヘブル書なんだけど、弱り果ててはならない、いいですか、その後に素晴らしいものが待ってる、必ず待ってる、ね、だから、ね、次の声を聞いてください。そしてその言葉に従っていく時に、神様の栄光、神の奇跡、神の愛が具体的に現れます、はっきりできますね。それをね覚えててほしいと思います。はい、まあ、今日は そこまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、いつも私たちを本当に愛しておられて、時としてはこの弟子たち3年半一緒に過ごされた、本当に大切にされた弟子たち、その弟子たちの固くなな心を、不信仰な心をあなたはお責めになりました。私たちも本当に申し訳ないんですけど、時々固くなになったり不信仰になってしまうことは確かにあります。イエス様、どうぞ愛を持ってあなたが責められた時、それをちゃんと受け止めることのできる心を与えてください。でもあなたはそれで見捨てるんじゃなくて、むしろその後に本当に使命や具体的なことを語ってくださって、むしろ祝福を用意されています。その言葉をしっかり受け止めて出ていくことができるように、その言葉に従っていくことができるように、そして神様が用意されている奇跡を、祝福を、栄光を具体的に見ていくことができるように、私たちに導いてください。イエス様、あなたは全てのことを働かせて生きとする方、あなたはいいことしかなさらない方です。そのあなたの恵みの中に生きることができますように、とても導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りが聞かれますので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い、自分のことでもいいし、誰かの家族や友人のことでも結構です。また健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、勉強、仕事のことでも、素直にあなたの願いを祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人がその直面しているこの問題、あなたの前に出してこの願いと求めに、主が応えてくださり、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、イエス様、こじれ切った人間関係は回復させてください。人にはできませんが、あなたはできになります。一人一人の叫びに応えてください。主イエス・キリストによって心と体を癒しされよ。水道がん、肝臓がん、腎臓がん、喉のがん、喉頭がん、エスサってみてる、がんよ、消えてなくなれ。認知症、イエス様ってみてる、癒しされよ。恐れ、すごく将来に関して恐れてる人、病気を恐れてる人います。恐れてはいけません。恐れはサタンにつけ込まれて、恐れてはいけません。私があなたと共に、私に信頼しなさい。恐れと恐れの霊、その人の思索、感情、思いの力、キリストでそんなによって、恐れを、恐れの霊を、出て行け。全く恐れを締め出します。アガペを、神の愛を、アガペを恐れてください。アガペを恐れてください。アガペを恐れてください。非常に 近い人、夫婦であったり親子であったり兄弟であったりすごく近い人で、もともと悪かったわけじゃないんだけど、なんかおかしくなってしまった、だから死の前にもう一遍祈りなさい。で、相手のことじゃなくて、まずあなた自身が悔い改めることを悔い改め、また丁寧に感謝をしなさい。それをしっかりしたときに、なんか示されることがあります。その示されたことを単純に行いなさい。簡単なことです。ただ簡単だけど、あなたが自分にしないといけません。でもそれ簡単だけど、自分にしないといけないことをあなたが成したときに、なんか和解が始まります。その和解は単に和解で終わらないで、なんかすごく神が用意されている祝福の大きさに後で驚くでしょう。その境内の必要な方がいらっしゃいます。あなたよくご存知です。どうぞ豊かに満たしてください。その境内の必要を覆ってください。まさに神様の愛と恵みの中で必要の全てを与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、 限りなくありますように。どうぞお座りください。